Thank you. ただいまより2007年5月13日復活節第6日日の礼拝を始めます。喜び踊れ、砂漠よ喜び花を咲かせよ、野原の花を一面に咲かせよ、花を咲かせ大いに喜んで声を上げよ。砂漠はレバノンの栄光を与えられ、カルメルとシャロンの輝きに飾られる。人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。詩編539番を歌います。お差し支えのない方はご起立をお願いいたします。本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りをご一緒に捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の右横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいたします。我らの主よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなりため。アーメン。
購読文第8番詩編27編を購読いたします。購読文は教会備え付け賛美歌中ほど第一賛美歌の後ろの6ページでございます。または前のスクリーンをご覧ください。購読文第8詩編27編。主は我が光、我が救いなり。
我に頼るか恐れん。
主は我が命の力なり。
我が恐るべきものは誰ぞや。
たとえ戦人、栄を連ねて我を責むるとも。
我が心を恐れんし。
たとえ戦い起こりて我を責むるとも。
我に今を頼みなり。
我一つのことを主に超えり。我これを求む。
我主の麗しきを仰ぎ。
その宮を民がために。
我が宮の限りは主の家に住まんとこそ願われ。
主は悩みの日にその仮岩のうちに我を潜ませ。
その幕屋の奥に我を隠し。
岩尾の上に我を高く置きたもうべければなり。
今我が神戸は我を巡れる方の上に高く上げられるし。
この家に我主の幕屋にて喜びの供え物を捧げん。
我歌いで主を褒めたたえん。
我が声を上げて叫ぶとき主よ聞きたまえ。
また我にて我に答えたまえ。
何時ら我が顔を尋ね求めよとかかる御言葉のありしとき。
我が心を何時に迎えて主よ我何時の御顔を尋ねんと言えり。
願わくは御顔を隠したもなかれ。
怒りで何時のしもべを遠ざけたもなかれ。
何時は我の助けなり。
ああ、我が救いの神よ、我を追い出し、我を捨てたもなかれ。
我が父母、我を伏するとも。
主、我を迎えたまわ。
主よ、何時の道を我に教え。
我が肩の家に我を平らかなる道に導きたまえ。
偽りの証をなす者、荒びを吐く者、
我に逆らえて心に立てり。
願わくは我を仇に渡して、
その心のままに優しめたものだから。
我もし主の慈しみを、
生きる者の国にて生きる者のために、
だからあなたはやめてもや。
主を待ち望め、大しかれ、何時の心を加藤せよ。
必ずや主を待ち望め。
賛美歌38番を歌います。
Thank you.
捧げます。愛と慈しみに富みたもう天の神様、鮮やかな緑の季節になり、爽やかな朝、健康を守られ、日常の一切から解き放たれて、あなたを礼拝するために教会に足を運ばせてくださいました。ありがとうございます。私たちは日々の生活の中で、あなたの御心に沿うことができるようにと願いながらも、かえって言葉において、行いにおいて、御心を悲しませる存在であることを懺悔いたします。あの伝道者パウロでさえ、私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っていると告白しています。ましてや私たちは心弱く罪深い存在でございます。主が私たちのために十字架にかかって死んでくださったことを思い、その贖いの家に私たちの死ぬはずの体をも生かして用いてくださることを信じて、御旨にふさわしいものとしての歩みができますように、どうぞ御言葉によって養ってください。この時を覚えながらも来ることができないでいる教会の友が多くいらっしゃいます。病気のため、高齢のため、看病のため、仕事のため、また心に屈する思いを抱えている人、今そのお一人お一人を覚えて礼拝を捧げます。どうか等しくあなたの慰めと平安を、福音に預かる喜びをお与えください。今日、御言葉を取り継いでくださいます遠藤牧師を強めて、暗闇の中にいる者に命の光を差し示し、 私たちに与えられる誠の喜びに気づかせてくださいますようにお願いいたします。神様、今日は母の日を覚えて礼拝をいたします。この世に生を受ける者すべては母の胎を通して生まれ、その母の献身的な愛に育まれて成長します。本当にありがとうございます。どうか私たちが私たちの母に対しての思いを言葉に、また行いに表し、また多くの母が担っている重荷を、私たちも思いを馳せることができますようにお願いをいたします。でも今日、母の愛を知らないで大人になる子供が実に多いのです。母が愛を持って子供を育むことができるためには、まず母自身が愛を知らなければなりません。どうかやめるこの国の実情の中で、母になろうとする者が誠の愛の存在を知ることができますように導いてください。幼い子供たちが愛されて、かけがえのない存在だと思うことができる国になれますように、教会の役割、特に幼い子供たちにキリストの愛を伝えようとしている教会学校の働きを祝してください。奉仕する方たちの労を顧みてください。また教会の母としての存在である婦人会と、それを支える青年会の働きが、イエス様の愛に根ざすものとしてくださいますように。また午後に開かれます役員会を覚えてください。教会の大切な務め、伝道や牧会、会計、すべての働きが御旨に沿って計画され運営されますように、常に祈りつつその務めを実践していくことができますように、携わる者の信仰と技を清めて用いてください。そして教会のすべての人の祈りが集められて、高野原教会の宣教の力となりますように。神様、とりわけ今日新しくこの教会に導かれた方がいらっしゃいますならば、また久しぶりに礼拝に参加された方がいらっしゃいますならば、どうぞその志を受け止めてくださいますようにと願います。今日から始まります新しい週の歩みが、あなたにあって確かな一歩を踏み出すことができますように、この祈りを尊き主の御名によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌39番を歌います。お差し支えのない方はご起立をお願いいたします。 書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書8章12節から20節まで、新約聖書181ページでございます。朗読の後、遠藤牧師より暗闇に輝く命の光と題して説教をいただきます。
イエスは再び言われた。私は世の光だよ。私に従う者は暗闇の中を歩かぬ。命の光を待つ。それでファリサイ派の人々が言った。あなたは自分について証しをしている。その証しは真実ではない。イエスは答えて言われた。たとえ私が自分について証しをするとしても、その証しは真実である。自分がどこから来たのか、そしてどこへ行くのか、私は知っているからだ。しかし、あなたたちは私がどこから来てどこへ行くのか知らない。あなたたちは肉に従って裁くが、私は誰をも裁かない。しかし、もし私が裁くとすれば、私の裁きは真実である。なぜなら、私が一人ではなく、私を使わしになった父と共にいるからである。あなたたちの律法には、二人が行う証しは真実であると書いてある。私は自分について証しをしており、私をお使わしになった父も私について証しをしてくださる。彼らがあなたの父はどこにいるのかと問うと、聞くと、イエスはお答えになった。あなたたちは私の父も知らない。もし私を知っていたら、私の父をも知るはずだ。イエスは神殿の境内で教えておられた時、宝物殿の近くでこれらのことを話された。しかし誰もイエスを捕らえなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。
今日は母の日です。そして聖書の事柄と母の日をいつもこう無理やりつけようと思って、前の年も確か、くっつかなかったというふうに皆さんに謝ったと思うんですけれども、今日も多分前半の話はくっつかないだろうと思いつつ、しかし、母の日のこと、そして、青島に行ってきたので、そのことを少しだけ紹介させていただき、その後、聖書のことに入っていきたいと思います。青島、中国の青島に行って、あなた中国語を覚えてきたのと言われると、ウォーマイラチンタオビジョ、分かってくださった方には分かっていただけたかなと思いますけれども、正体は今度の総年会の、親睦会の時にその姿が現れると思いますので、興味のある方は総年会の会合にぜひ、お越しください。チンタオの、ビジョと呼ばれるものが、出てきます。そして、その、あるものと、それから、たくさんの美味しい食事をさせていただき、婚宴の式、まあ、中国、今風の中国の方たちの結婚、式だというふうに、言っておられましたけれども、とてもユニークなものでした。一つだけそのエピソードを紹介したいのですが、新郎は私の妻の兄です。で、日本から来ましたので、本当は新郎新婦それぞれのお宅に、行って、そのいろんな交渉事をしなければならない。しかし日本から来てますから、新郎の方は、まあ、ちょっとカットしようということで、新婦の家に新郎が、参るという、その儀式だけはしようということであったそうです。私は新郎の親戚、まあ、代表というか、妻は子供と一緒なので行けないということで、私がと、妻の兄の友達と、その彼女の、マンションというか、団地の、4階まで迎えに行きました。面白いなと思ったのは、その彼女の女性の友達が、みんなで、アメリカンフットボールのこうディフェンスのような形でですね、あなたには彼女は渡さないわよということでこう守るわけです。 そしてその中で、うちの、妻の兄がしたことはちゃんとポケットの中にですね、こう祝儀袋のようなものにお金が入っていて、ね、それをこう渡すと、まあ仕方がないわねということでやっとこう入れる、そういう、一つこう段階を、踏んでいくわけです。そしてやっと入った後、今度待っているのは、向こうのお父さん、お母さん、そしておばあちゃんでした。日本との、まあ、いろんな歴史の不幸な歴史もありますので、はじめおばあちゃんは猛烈に、日本人と結婚することを反対したそうです。多分、日本の方と結婚される方は同じようなことがあると思いますけれども、かなり、強烈な反対をしていた。しかし、兄が何度も何度も、中国に通う中で少しずつ、理解をして、そしてやっと、お許しが出た。儀式的な事柄ですけれども、その彼女の家に入り、お互いに餃子を食べ、そして長い麺をこう交換し合って、その後反対していたおばあちゃん、そしてお父さんとお母さんの前で飴を口にこう含むという儀式がありました。飴を含むと大体甘いので、皆さんこう顔がほころぶわけです。ですからどんなに反対している人でも飴を食べるとこう甘い顔になって、この結婚は OK だという、そういうお許しの印だそうです。でその、兄の方から、お母さんお父さんおばあちゃんに、私は頑張って働いて妻に苦労させることは絶対ありませんからという誓いをして、そして、飴を、3人が舐めてくれた。で、彼女の方もまたこの夫と共に、私は良い家庭を築きますという、その誓約をして、おじいちゃん、おばあちゃんとお父さんお母さんが飴を舐める。たまたまですけれども、そのお母さんの方の親戚に2日ほど前に不幸があって、お母さんはとても複雑な思い、喜びの席なんだけれども、なかなか喜びを顔に出すことができませんでした。そしてそのおばあちゃんにその不幸を伝えなくてはいけないけれども、しかし結婚式の前に伝えるのはあまりにも、かわいそうじゃないかということで、その秘密を隠したまま、その飴を食べていたお母さんの表情、嬉しさとそして悲しさが両方混じったとても複雑な、表情をしていました。私はこのお母さんの顔を見て、私たちが結婚の場面で何気なく交わしている一つ一つの出来事、しかし国が違っていたり、また両家の関係が難しい場合には、本当にその奥に複雑な思いがあり、またその複雑な思いを長い時間をかかって紐解いていくような、そのような努力を多くの方がなされているのではないか。そしてその時のお母さんの顔を見ていると、私自身を育ててくれた母やまたおばあちゃんの顔が浮かんできました。私たちが大事な場面で祈り、そして支えてくださったそのお母さんの顔、それは国を超え時代を超えて等しいものではないか、そんなことを感じた一日でした。その中国から帰ってきて、聖書を読み直してみました。聖書の中に書かれている出来事が少し違った展開をなす。これは自分が体験することによって聖書の意味合いが変わってくる。今日の聖書の箇所では光、世の光ということが中心のテーマになっていきます。この聖書はこれまでしてきたカリオの祭りというユダヤの祭りの出来事、その枠組みの中でその祭りのクライマックスの場面であると考えられます。カリオの祭りは何度か紹介していますけれども、もともとは雨乞い、雨の少ないユダヤの人たち、このイスラエルの人たちが雨乞いをしていた。そしてもう一つは、そのクライマックスに、エルサレムの神殿の4つの隅のところに松明をかざして、そして暗闇の中で神様の光が私たちと共にあるという、その火による光を私たちは 受け取るというそのお祭りでありました。そのお祭りの最後の日と思われる場面でイエスは力強く宣言しています。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。自分自身を世の光として、そしてイエスに従う者は暗闇の中を歩かないというその宣言を出したイエス。光のことは少しもう一度後に戻りたいと思いますが、その後のところを、簡単に、見ていきたいと思います。イエスは世の光であるということを宣言した後、人々はどうもそのイエスの言葉がよく理解できなかった。あなたは自分について証をしている。その証は真実ではないと。証言という言葉ですけれども、自分は光であるというその証言は真実ではないし、私たちには信じることができない。そのことを語っています。イエスはそれに対して、私自身は自分がどこから来て、どこに行くのか、それを知っている。そして後半部分では、父についてあなたたちは知らない。当時の人たちがイエスについて持っていた大きな質問、それは一体この人は誰なのか、どこから来て、そしてこれからどこへ行こうとしているのか、彼が言っている父とは一体誰のことを指しているのか、私たちが知っているあのヨセフと違う人のことを言っているのだろうか。人々はイエスの周りに来て、そしてイエスに論争を仕掛け、イエスが一体誰であるのか、そしてイエスが語る父とは一体誰なのか、そのことを何度も何度もしつこく聞いていくわけです。イエスはそれに対して、私は父から使わされた、そして父が私について証をしてくださる。私を知っていたら私の父をも知るはずだ。すなわち、自分が語っている父について最もよく知っているのは私であり、そしてその父を知らないあなたたちがその父を知るためには、今まであなたたちが守ってきた律法ではなくて、今目の前にいる私を通して、私を信じることによってその父のことを理解することができるというふうに宣言しています。残念ながら人々にはその父というのが一体何を指しているのか、もしヨセフのことであればヨセフのことはもう知っていると、もしくは神様のことであるとすれば、人間であるあなたが神様のことをどうしてそのように明かすることができるのか。モーセから言われている通り、神を見た者はいない、神を知る者もまたいないという。しかしあなたは神を知るという、おかしいじゃないか。人々はイエスの正体を知ろうとして様々なことを仕掛け、そしてイエスの答えでますます苛立ち、自分たちが求めている答えが得られないので、イエスを何とかして処分しようとしました。最後のところにイエスの時がまだ来ていないという言葉がありますように、ここでも彼らはイエスを捕らえることができずに、イエスは彼らの手から逃れることになります。イエスの時がやってくるのは12章、これから十字架にかかるということが書かれているところで初めてその時がやってきます。ですからそれまでの間まだ時は来ない。初めの光に戻ります。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。カリオの祭りのそのクライマックスの時、人々が松明を灯して その火の光によって神様の光が私たちと共にある。仮の小屋の中でできるだけ日陰を作って、そして光が少ない生活をしていた人たちが真っ暗闇の中で神様から与えられる光について祝う。イエスはここで、私こそが世の光である、あなた方が松明で灯している光、祭りの中で使っている光、それは本当に必要な光ではありません。むしろ私を通して表される光、ここに本当の命が込められているのです。ギリシャ語ではエゴ、エイミ、そしてフォースという光という言葉が使われています。エゴ、エイミというのは何度か言いましたけれども、 B 動詞のみのような単語、あえて、まあ、英語で I am というそれだけの言葉です。しかし大切なのは、イエスが自分のことを宣言するとき、自分がどういう存在であるか、そのときにはエゴ、エイミの後にある言葉を付け加えて表す。ここでは光である、別のところでは真理である、また別のところでは道である。これまでにしたところで見ていくと、命の水である。イエスが自らを群衆たちに語り明かすとき、特にヨハネによる福音書の中でエゴ、エイミの後に使われる言葉、象徴的な言葉でありますけれども、イエスが一体誰なのか、そのことを語っています。ヨハネが語っているこの光、イエスが自らが光である、これは一体何を意味しているのか。旧約聖書と新約聖書の始まりと終わりの言葉に一つのヒントがあります。アルファからオメガ、教会の祭壇の前に、アルファとオメガというものが、出てくるところがありますけれども、世の始め、そして終わり、その世の始めと終わりを神様が支配するということを表していますけれども、その始めの記事と終わりの記事の中には闇と光のことが書かれています。創世記の一章の始めのところにこのような記事が書かれています。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり朝があった第一の日である。神話的な象徴、神話的に書かれている、創世記の始まり、そこにはこの世の始まりの中で一番初めに創造されたもの、もともとは闇に覆われていたその世界の中で光あれ、これが神が一番初めに創造されたものであった。聖書の一番最後には黙示録という書物があります。黙示録はあまり聖書の礼拝の中で取り上げられることが少ない書物、なぜならヨハネによる幻、幻想的な事柄、終末の、最終戦争が行われる、むしろ、ホラー映画等によく用いられる、もの、有名なものは、ダミアンという、子供が出てくる、オーメンという映画の中で、その666という番号が体に出てくる、 で、その666というのはヘブライ語で人間を表す言葉ですけれども、そういった象徴的な記事、そして少しこうオカルト的な内容のことが書かれているのが黙示録です。しかし黙示録はただそういうオカルト的なことだけが書かれているのではなくて、むしろヨハネによる福音書、そして創世記や他の聖書の中から読み解くと大切な意味合いが語られています。ヨハネの黙示録の22章、その最後のところの、に光についてこのような記事が書かれています。黙示録の22章、これは、終わりの日、終末が起こるとき、どのようなことが起こるのか、そのことが書かれているところです。黙示録の22章。天使はまた、神と子羊の玉座から流れ出て、水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は都の大通りの中央を流れ、その両岸には命の木があって、年に十二回実を結び、毎回実を実らせる。そしてその木の葉は諸国の民の病を治す。もはや呪われるものは何一つない。神と子羊の玉座が都にあって、神のしもべたちは神を礼拝し、御顔を仰ぎ見る。彼らの額には神の名が記されている。もはや夜はなく、灯火の光も、太陽の光もいらない。神である主がしもべたちを照らし、彼らはいよいよ限りなく統治するからである。ちょうど創世記の創造の記事と同じように、神様と民が共にいるその場面であります。そしてそこには命の水の川が流れ、アダムとエヴァが追い出される一つのきっかけとなった善悪の、を見分ける木と、そしてその隣にあったとされる命の木がそこに添えられている。そして神によって呪われたものとされた蛇がいた創世記に代わって、ヨハネの黙示録では呪われるものは何一つない。黙示録は創世記の創造の記事と対比して、最後の終わりの日、救いの日には同じような場面が出てくる。しかしそこには永遠の命の木が備えられて、呪われるものは何一つない、その状態。そして夜はなく、灯火の光も太陽の光もいらない。神である主がしもべたちを照らし、彼らはいよいよ限りなく統治する。統治するという言葉、これは神の国、バシレイヤ、神様が、支配するということを表す言葉です。ですから神様の国が現れる場所、もしくは神様の支配が現れる時に起こる出来事として、夜はなく、神の光が、命の光が私たちを輝かせてくれる。灯火の光も太陽もいらない時がやってくる。それが象徴的にではありますけれども、終わりの日、その日になされる出来事として記されています。創造の初めに神様は光を作られ、そしてその創造の締めくくりにも、神はその光を私たちに灯してくださる。その約束が聖書の始めと終わりに示されているところであります。その愛のアルファとオメガ、始めと終わりの間を私たちは生きることを求められています。その間の世の中、神の命の光が私たちに照り輝く、その終わりの日までの間、ヨハネの福音書が書かれた時代、その間の世とは迫害の時でありました。また旧約聖書の中では離散の時、迫害の時、苦しみの時でありました。 多くの人々がその暗闇の中で生きていた。生まれてこなければよかったと死に歌われるような暗闇の中で人々が生きていた。その時に主イエスキリストは世に与えられました。光として輝き、人々のところに命の光を与え、しかし人々はその光を理解せずに十字架にかけることになります。十字架にかけられた後の記事の中で、マタイによる福音書では、イエスが十字架にかけられた時、昼の12時に全地は暗くなり、それが3時まで続いた。イエスが3時頃叫び、エリ、エリ、レマ、サバクタニ、これは我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味です。闇の中に光を与えられたその御子イエスキリストを、私たちはもう一度闇を呼び戻す。真昼の12時に真っ暗闇になるような事柄をしてしまった。十字架でイエスを私たちが手にかけた時、十字架にかけた時に、再び暗闇が私たちの世を覆った。しかし、ヨハネによる福音書は、その十字架の出来事も含めて、もう一度私たちが信じ直すため、そして信じる者にはその暗闇の中に光が備えられる、そのことを私たちに伝えるためにこの聖書を書きました。ですからヨハネは、暗闇の中に生きる私たちにイエスの大切な言葉、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ、私たちに与えられた光を一旦失った、しかし信じる私たちにはもう一度神様を通して一人一人に大切な永遠の命の光が与えられる。私たち一人一人が生きているその暗闇の中で、神様を見失って神様を呼び求めるその人生の暗闇の中で、私たちが信じるとき、必ず約束されたようにイエスの光が与えられる。ヨゴエミという言葉は現在の言葉を表しています。これはその光は一旦輝いて消える、炎が輝いてその油が切れて途切れるということではなくて、今もなおその光は輝き続けている。私たちにもしその火種を絶やさない役割があるとすれば、私たちが信じること、その信仰がその火を絶やさない油になり、そして暗闇の中でさまよう人々に神様が私たちと共にいる、そのことを示す光、私たちがその光を灯さない、その一つの信仰の油となって、そして私たち自身も光を受け、私たちの周りの暗闇にいる人たちにその光を分かち合うものとなりたいのです。お祈りをします。神様、主は私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つと語ってくださいました。どうか私たちがその人生の歩みの中で、あなたを見失い、また友を見失い、家族を見失い、信頼していた人に裏切られ、もう生きていくのが嫌になるような時に、どうかあなたが暗闇の中に命がけで光を灯してくださった、その光は私たちが信じる時に今もなお決して 消えることがなく灯し続けられていること、どうかそのことをもう一度深く知ることができますように。そしてまた私たちが信じるときに、その炎の油となって暗闇の中にいる隣人を灯すその火の手伝いをすることができますように導いてください。この祈りを集まりました一人一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌39番を歌います。お差し支えのない方はご起立をください。ごめんなさい、533番です。賛美歌533番。する応答の印としてお支えください。 御座天の主なる神様、今日もあなたともに御言葉を語ることができて感謝いたします。この感謝と献身の印として今御前に献金を捧げします。どうか私たちのこの気持ちと背後にあります家族の労働と祝福してください。主イエスキリストの皆によって御前にお捧げします。
アーメン。
今日初めて、来られた方がおります、いらっしゃいますので申し訳ありませんが、立って皆さんにお顔を見せていただくようにお願いいたします。はじめに、大山のり子さんとお読みするでしょうか。呼ばれてから立っていただいてごめんなさい、すみません。大山 のり子さんとお読みする、2階の方に、ね、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、戸沢しおりさん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、赤井美穂さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、教会初めてですけども、青年会等でしばらく、出席してくださってます、高橋理沙さんです。またこれからも来てください。以上です。
お手元の修法に基づきまして牧会報告をさせていただきます。今日のこれからの集会でございますが、コーヒーアワーがあります。いつもですとこの礼拝が済みますと流されて外に出なければ仕方がないんですが、今日はどうぞお残りください。コーヒーと小さなケーキを召し上がってちょっと歓談してお帰りくださいますようにご案内いたします。それからその後2階のバルコニーで聖歌隊の練習、そして野の百合の部屋で CS 教師会をいたします。で1時から5月の定例役員会がございます。地下室でございます。よろしくお願いいたします。右のページに行きまして、今週の集会でございます。聖火木津家庭集会、15日火曜日10時30分から。今回は伊藤さんのお宅でありますので、どうぞいつもお集まりの方お間違いのないようにいらしてください。聖書講座と晩祷会は16日水曜日です。朝は10時30分から、夕方は午後7時からとなっております。どなたでもどうぞご参加ください。街道清掃日は19日金曜日10時から、婦人会と青年会の方にお願いをしております。どうぞよろしくお願いします。キリスト教基礎講座が19日の土曜日10時30分からあります。もう一度学びたい聖書として学んでいます。どうぞお集まりください。遠藤先生のお予定ですが、17日木曜日午後が面会日となっております。それから次週手術、5月20日復活節第7手術です。10時30分から遠藤先生の世の初めから共にいると題しての説教がございます。どうぞお出かけください。それから礼拝後の集会は青年会の例会が会堂で、直美会との昼食会は延期になりましたので青年会だけの例会となります。どうぞお集まりください。開放委員会は地下室で、から奈良県伝道会総会が午後2時から主座教会でございます。それから青年会夕べの集い親睦会が6時からございます。これは青年会が主催する賛美と祈りの集いのもので、バーベキューもあるようです。で会費1000円でどなたでもどうぞということですので、もしご出席になる方は後ろにお名前を準備の都合上ご記名くださいますようにお願いいたします。集会行事の予定ちょっと飛ばしまして、ペンテコステ聖餐礼拝が5月27日日曜日、洗礼式転入会を一応予定しております。そしてその後教会学校のいちご狩りがございます。 このいちご狩りにも、もしご一緒にいらっしゃりたい方は、何か入れ物を持って、正午ごろ教会を出発する予定でございます。婦人会のお出かけは、5月29日火曜日10時半に、近鉄奈良駅の行基像の噴水のところに集合しまして、ちょっと歩いて、伊水園でお庭を散策してお食事ということになっております。この方も掲示板にお名前をご記入くださいますようにお願いいたします。それから5月31日にピーターパンのお昼ご飯というのをいたします。これはピーターパンの新しい試みとして今年度教会地域の方たちにお呼びかけをしてお一人住まいの方、高齢の方たちが一月に一遍だけこの街道でご一緒にお食事をして交わりの時が過ごせたらという思いで始めようとしております。この第1回目でございます。1回目は教会員の方をまず出していただくように、もしご近所でそういう方がいらしたらご一緒にお誘いくださってもいいんですが、車の手配もいたしますので、どうぞ委員の方にお申し出くださいますようにご案内いたします。それから、CS の方からちょっとしおりのことについてお話があるようでしたが、CS の先生から、
いちご狩りの
今日の母の日のしおりについて、いいですか。今日は皆さんいらっしゃるときにカードをおもらいになったと思います。あれは教会学校の子どもさんたちが作りました手作りのしおりです。どうぞまだもらってらっしゃらない方はいただいてください。じゃあちょっと遠藤先生からの方、
すみません、2点だけ、報告です。同社の、京田鍋の、聖書集会のことを書いておきましたけれども、うちの教会の、関谷先生、そして私と、以前この教会に、講師で来てくださった西村先生、その3人と、何人かの牧師さんが、裏方作業等をしながら、始めた、集会が2回目を迎え、そして、この教会に集っている青年たちも協力してくれて、少しずつ実りのあるものとなっています。ぜひこの会合に、参加いただきますように、アピールさせていただきます。それから週報に書いていないんですけれども、タイのワークキャンプの、申し込みが、できれば次週の日曜日までにお願いしたいので、タイワークキャンプに行きたいと考えておられる方は、今日中に私の方まで、声をかけてください。今年は私も行きます。今のところ青年から2名、希望が出ていますので、今日中にできれば声をかけてください。以上です。
週報のその他のところはどうぞお読みになってください。それでは恒例のグリーティングです。どうぞお隣前後の方とお名前の交換をお願いします。どうぞその続きの交換はコーヒーアワーでなさってください。それでは小詠541番を歌います。歌いましたのち祝祷コースを持って礼拝を終わります。
エス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。
アーメン。
Thank you.